おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
鳥についての実験ですが、タカ、ハヤブサ、コンドル、これらを観察しておりますと、彼らはその豚の死骸をですね、開けた草むらにポンと置く。でもう一方はごちゃごちゃっとしたヤブの中に置いとく。どっちに寄ってくるかっていうのを実験したという、これ1980年代のことらしいんでありますが、そうするとタカ、ハヤブサ、コンドルなどはやっぱり開けた草地に置いてある方がバーッと、それであいつらはやっぱあれは目で見て隠すとダメで、目で見てやってきてるんだっていうことで、目を中心に彼らは獲物を取っているんだということになったんでありますが、この実験は間違えたみたいでありまして、この豚の死体、亡骸という、まあ、肉ですな、豚肉、これが草むらに置いたやつとヤブに置いたやつ、これがあのなんていうか同じじゃなかった、ヤブに置いた方は古くなってた、
お
で、あの野原に置いた方は新鮮な豚肉だった、
はい、
それであのコンドルは集中したんだということで、ええ、
はい、
隠した方の肉が古かったようで、つまり彼らは匂いで新しい肉を嗅覚で探し当てていたのだっていう。ハイエナとかもみんなそうですが、ちゃんと匂いでジャッジしてるらしいんでありますが、死後1日しか食べないんだって。
あ、そうなんだ。
あ、直感であるらしくて、
うん、
そしてこれ繰り返しになりますけども、海鳥などもそうでありまして、アホウドリなどを観察しますと、あの広大な海原で視覚で魚群を探知する、これはもう不可能に近いという。で、なんで探知するかというと、匂い。植物性プランクトンをオキアミなどの動物性プランクトンが食べますと、微量な匂い分子、DMS っていう、そういう匂い分子を植物性プランクトンが放出するという。草を鎌で刈った時の匂い。
へ、
そういう匂いが植物性プランクトンを食うと海面に漂うんだって。
はあ、
それが風でふーっと流れると旋回してる鳥が、ああっていう。
相当な嗅覚持ってるってことですよね。
そういうことですよね。
はい、
その微量な匂いをアホウドリは嗅ぎ当てる。そこにオキアミが集中しているということは、オキアミ狙ってアジ、イワシの小型魚類が群れを成している可能性が高いんで、彼らはそこに向かって餌場の匂いを探知するという。
はい。
で、さらにアホウドリはどんなに遠い島であろうと必ずたどり着く。
うん、
これは磁場というのを使っているのではないかって言ってるんですが、
はいはい、
磁場ばかりではないらしいという。アホウドリから分かったことなんですが、匂いが影響しているようで、彼らは陸の目印、それから、まあもちろん星を目印にすることもあるんですよ。でもこれが見えなくてもちゃんと島にたどり着く。で、これは何かというと、匂いをたどることができるという鼻を持っているのは間違いないという。
へ
ぇー。海なんか、俺ら潮の匂いしか感じねえけど、はい、鳥から言わせるといろんな匂いが、あるんだよ。
鳥と魚は嗅覚私ないと思ってたので、ちょっと意外ですね。
魚類は3つの匂いを嗅ぎ分ける嗅覚神経を鼻の中に持っている。1つは敵、自分を食おうとするやつの匂い、2つ目はメスの匂い、
うん、
3つ目は餌になる小魚の匂い、
はい、
例えば性においてメスが卵を産みつけることを感知すると、精子の量を増やして流れにばらまくそうであります、
はい、
で、魚類にとって海は広大で深さもそれぞれ違う。その深さの違いが魚にそれぞれ独特の嗅覚を敏感にしているという、
うん、
これ想像がつかないですが、
はい、
こんなやつが魚の中にいるんですな、
はい、
深海に住むアンコウは光が届かないゆえに匂いでオスメスを嗅ぎ当てる、
はあ、
これ見たことないだろ。
ないです。
オスってすっげーちっちゃいの。
あんこ？
うん。
へえ。
どんな風に例えような、キャラメルコーン。
はい。
キャラメルコーンの袋がメス。
はい。
オスはキャラメルコーン1個ぐらい。
そんな違うんですか？
うんうん。 確か。
ええー、
?1 個か2個ぐらい。
はい。
こっからすごいんだよ。オスは小さく、メスは何倍も大きい。アンコウのオスは、メスを嗅ぎ当てると、体に噛みつく。噛みついて離さない。凄まじいのは、噛みついたまんま、メスは、オスを吸収していく。
いや、怖い怖い怖い怖い。どういうことですか？吸収していく？どういうこと？
メスの体の中、肉の中に潜り込むんだろうな。やがて一つの体になっちゃうんだって。で、オスは体ごとメスの中に溶けていく。その時に、メスの体の中に精子を流し込むんだって。
はぁ、
この続きまた明日のマネーの上で。